聖書を朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書2章1節から11節新約聖書165ページです。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスは、さあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んで行った。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回ったところに劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。以上の箇所を婚礼のブドウ酒と題して説教をお伝えいたします。はじめに3日目にとあります。いつから数えて3日目なのか。直前の聖書箇所ではフィリポとナタナエルがイエス様の弟子になったことが書かれていますが、その日から数えて3日目なのか。おそらくそのように考えることが妥当なのでしょう。とにかくこの3日目という日はただ無意識に書かれているわけではありません。3日目といえばクリスチャンであれば何を連想するでしょうか。それはご存知、キリストの復活であります。つまりここでの3日目にという言葉の中には、すでにキリストの十字架と復活のほのめかし、あるいは暗示のようなものが含まれていると、そう受け止めてよいものなのです。婚礼というこの世の出来事において神の栄光が表される。なのでここに書かれていることは単にこの世の出来事ではなく神の出来事なのだから、心して耳を傾けなさいと促されている次第であります。そういうわけでして、この聖書箇所にはこの世の事柄、つまり人間の事柄とこの世のものではない神の事柄が同時並行的に進んでいくということを頭の中であらかじめ準備しておきたいと思うのです。人間の事柄と神の事柄がごっちゃにならないよう交通整理が必要なんですね。それでは先に進んでまいりましょう。ガリラヤのカナで婚礼が行われました。イエス様の母マリアがいて、主イエスと弟子たちが招かれていたとあります。説明があまりにも簡単なので、今の読者には詳しい事情をつかみにくいところがあります。具体的にどんな婚礼なのかと申しますと、イエス様から見て赤の他人ではなく親戚筋の婚礼であることがわかります。その証拠として宴会の途中でブドウ酒が底をついたという状況に対処しなければならない これははっきり言って裏方の仕事ですよね。ただの客ではありません。そういうことで母マリアが主イエスに相談を持ちかけるわけです。ブドウ酒がなくなりましたと。もちろんマリアはイエス様が奇跡を起こしてくれることを期待して相談しているわけではありません。ブドウ酒が尽きてしまっては宴会が興ざめします。この婚礼を支える親戚としては何とか急場をしのがなければならない、そういう思いであります。人間としては至って常識的な要求です。しかしそんな母に対するイエス様のお言葉は福音書の中でも抜群に不愛想で感じが悪いと言いますか、今風に言えば塩対応であります。だいたいお母さんに向かって婦人よとか言いますかね。当時のユダヤ人だったらそういう言い方をしたのかといえば決してそうでもありません。このお言葉は、このお言葉は決して普通ではないのです。むしろ拒絶的であります。あることをきっぱりと拒絶なさっているのです。問題は何を拒絶なさっているのか。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。まるで親子関係を否定するような冷たい言い方ですね。ここだけを読めば、本当に感じが悪いお言葉ですが、親子関係を、拒絶なさっておられるわけではありません。続く御言葉が重要です。私の時はまだ来ていません。私の時とはイエス様の個人的な都合ではありません。神の子キリストとして十字架について天の父の身元へと赴かれる時、神が定められた時、それは今ではないのだとおっしゃっているのです。一見論理が飛躍しているようにも感じます。マリアはただこの世的な意味合いでブドウ酒がなくなったと言っただけなのに、なぜこんなことが言われるのか。ある意味不可解でもあるのですが、よくよく考えてみますと、ブドウ酒が足りなくなったらどこかから調達してくるしかないですよね。当然お金がかかります。大勢が集まる宴会ですよ。簡単に支払えるような額ではないでしょう。しかもですね、イエス様は大工の仕事もそっちのけで福音宣教に出ている身ですから、そんなお金なんてありません。つまり通常の手段では大量のブドウ酒なんて調達できないイエス様に向かって、母マリアは悪気もなくブドウ酒がなくなったと告げているわけです。そうなりますと、この難局を乗り切るためにはどうしても奇跡を起こすしかないでしょう。実際この後主は奇跡を起こしてくださるわけですが、そう簡単に考えてはいけません。なぜなら主がなさる奇跡とは神の技だからであります。神の技、つまり神の御心に従ってなされる御業、神の主権のもとでなされる御業です。主権は神にあるわけですから、人間が軽々しくお願いできるものではありません。キリストは引き立て公じゃないんです。主権とは主権者が自由に用いることができるものです。逆に人間には主権がないわけですから、主導権もありません。神に指図することはできない。干渉できない。それをマリアは悪気なくやっているのです。神様、ブドウ酒がなくなったのであなたの力で介入してくださいと。お願いというのはですね、一歩間違うと指図にもなってしまうんですよね。もちろんマリアにそんなつもりはなかったわけですが、そう言っているのと一緒なのです。 だからこそここで一線を画すために主イエスはあえてマリアを突き放した。あなたの要求は神の領域に踏み込んでいると。たとえ葡萄酒という小さな事柄であっても神の技は神の技、主権が神にあることについて十字架と何ら変わりありません。つまり葡萄酒を何とかしてくださいとお願いすることは十字架を早めてくださいとお願いすることに等しく、実に厚かましい。大げさだと思われるかもしれませんが、神に何かをお願いすることはそれほど恐れを持って望まなければならない。だからこそたとえ親子であっても踏み込んではいけない事柄なのだと主は線引きをなされたのであります。ですね、もう一つ大事なことは、キリストはこの世の事柄に煩わされるお方ではないということです。本日の御言葉で勘違いしていただきたくないのは、あのイエス様でも親戚の婚礼に気を使って奇跡を起こしてくださったんだろうなんて読み方なんですよ。そうじゃないんですね。気を使ってるとか親戚の務めを果たしたとか人間的なことは否定されています。何でもお願いしたら叶えられる、ご利益信仰でもありません。むしろそんなことを求めるあなたと私には関わりなんてないとマリアは突き放されているのです。キリストは神の技に関わるお方です。婚礼の雑事に関わるお方ではありません。マリアがお願いしていることはあくまで人間の勝手な都合なのです。キリストが来られたのは神の子羊として十字架にかかるために他ならない。そのことを教えるために私の時はまだ来ていませんと答えておられるのです。そこをごっちゃにするとご利益宗教やカルト団体と一緒になるんですね。キリストではない偽物の教えですから救いもなくなってしまいます。人間の都合に応えるだけでは声の大きな人間に振り回され、いずれ人間社会の中に埋没して救いのないものになれ果ててしまうのです。そんな人間の都合にキリストは左右されません。不愛想なお言葉ではありますが、夫人よ、私とどんな関わりがあるのですというお言葉は私たちの救いのためにはどうしても必要だった次第であります。そんなイエス様のお答えに対して母マリアは何を思ったのでしょうか。召使いたちに指示を出すんですね。この人が何か言いつけたらその通りにしてください。この言葉をもってマリアは策を弄することを諦めたと言えるでしょう。そうではありますが、望みを全く手放したわけではありません。今までとは別の種類の望みを主イエスに置いているのです。そうしてマリアは召使いたちに指示を与えたわけです。この人が何か言いつけたらその通りにしてください。この言葉には主イエスに委ねるという姿勢が現れています。息子とはいえ神の技には立ち入れない、指図なんてできない、お願いもできない、ただ委ねて待つしかない。もしかしたら神が何か良いものをもたらしてくださるのではないかと。不愛想な息子の一言でマリアは何かを気づかされ、考え方を変えられたのであります。その後は先ほどお読みいただいた通りの流れになります。ユダヤ人が清めに用いる石の水がめ6つ、水がめ1つの容量は2ないし3メトレテス、1メトレテスは約39リットルですから、 2ないし3メテロメトレテスは78リットルから117リットル。一つ100リットル前後の水がめが6つあることを想像してみてください。それだけの水がブドウ酒に変わったんですよ。私たちが普段よく見かける750ミリリットルのワインボトルだと800本分ぐらいに相当する量です。800本です。何人の客が婚礼に招かれているのか分かりませんが、とても飲みきれる量ではないでしょう。つまりキリストの恵みはこれだけあまりあるものだということであります。繰り返しますが、これはマリアが息子にお願いして与えられたものではなく、神からの一方的な恵みに他なりません。神からの恵みだからこそ、イエス様が親戚として気を使ってくださったなどと受け止めてはならないのです。マリアは一度お願いしたのに完全に拒絶されて諦めていたんですよ。けれども望みを捨てずに主に委ねた。そこに一方的に与えられた恵みということです。ここで思い出していただきたいんです。先ほど私はキリストはこの世の事柄には煩わされないお方なんだとお伝えしました。婚礼の雑事に関わるお方ではないと。確かに煩わされないんです。しかしご自分には関係ないと一度は突っぱねた婚礼のために恵みを与えることはおできになるのです。主は自由なお方ですから、この世のしがらみにはとらわれない。それでいて憐れみを示すことはおできになる。母親の頼みだから断りきれなかったということではありません。一人の人間の願いに対して一方的な恵みとして憐れみを示してくださった。婦人よという主の呼びかけの中にその御心が現れています。母親だから贔屓したということではないのです。一人の人格としてマリアに向き合い、マリアは主に委ねる。その委ねるという姿勢に主は真実に向き合ってくださった次第であります。最後に、主イエスはカナの婚礼でこのような印を行い、栄光を表されたと書かれています。ここでの栄光とは、主が神の子としてご自分を示されたことです。大切なことは、主の御業において神が表されたことです。引田天功のイリュージョンのように大勢の人の前で披露して楽しませるショーではありません。主は人間におもねることなく、それでいて恵みを示されたことで、そこに神が表され、弟子たちが信じるに至った次第であります。ここにいる私たちはどのような思いで主イエスに付き従っていくのでしょうか。私自身、いろいろなことを期待してついついお願いしてしまうことがあります。そんなお願いってどうなんだよと自問自答しなければなりません。およそ人間の願う事柄には御心にかなうものもあれば、全くそぐわないものもあるでしょう。おそらく御心にそぐわない願いの方が圧倒的に多いかもしれません。そのような願いに対して、私とどんな関わりがあるのかと、主は距離を置くお方でもあると肝に銘じておきたいと思うのです。それでもなお、主は私たちの願いから耳を閉ざすお方でもないことを示してくださいました。それは人々のニーズに手早く応えるコンビニのような形ではなく、私たちの願いを一旦退けた上での一方的な恵みかもしれない。そのようなお方を私たちは称えるのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたはかつてカナの婚礼においても 恵みを示してくださいました。御子イエス・キリストは母マリアの願いを一旦退けた上でなおも恵みを与えてくださいました。私たちは時にこの世的な願い、またあなたの救いとは関わりのない願いを願ってしまうものであることを改めて覚えます。時に私たちは身勝手で、また本当に自分自己中心な思いをあなたに差し向けてしまうことが多々ありますけれども、主よ、どうかあなたは私たちと一線を画す神であられ、人間ではない、また私たちは人間であって神ではない、そのことをはっきりとお示しくださいました。それゆえに示された大いなる十字架があることを改めて覚えます。どうか私たちの中から出てくる願いが本当に御心にかなうものなのかどうか、いつも吟味しつつ、しかしあなたは私たちのその身勝手や傲慢、さまざまな歪みを超えて真実に私たちの願い、祈りを聞いてくださり、またあなたが私たちの願い、また身勝手な祈りに左右されることなく、それでいて一方的に恵み、憐れみをお与えくださるお方であられること、そのことを大いに私たち喜び感謝しつつ、どうかあなたの御前に忠実に歩むものとさせてください。どうか世の中の多くの方々があなたの大いなる御恵み、あなたが私たちに一方的に恵みを与えてくださるお方であるということを知るに至らしめてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。